さて、暮らしの便利教えましょうのコーナーです。ブリコ桟橋店園芸スタッフの北大さんにお話を伺っていきます。北大さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今月の月間テーマが園芸を楽しもうということで、春から始めるガーデニング、今回は室内での育て方のコツご紹介いただきたいと思います。やっぱり室内向きとしておすすめする植物としては観葉植物っていうのがあるみたいですね。葉っぱやその草の姿などを観賞する観葉植物っていうのは比較的耐陰性、この影に強い、そんな品種が多いので室内で育てやすい植物とされています。ただし直射日光を好む品種でも観葉植物として扱われている場合もありますので、環境に対する耐性っていうのをあらかじめ確認しておくことがやっぱり大事ということなんですが、まあ、これなんかも北大さんお住まいの環境だったりとか、どういう植物を育てられたいか、そういったものをスタッフの方に相談されるのがやっぱりいいでしょうかね。
そうですね、置きたい場所とかどんなものを育てたい、葉っぱの形がどんなものがいいとかっていうのもあるかと思うので、それを一個ずつご相談しながら決めていきたいと思いますので、ぜひご相談いただけたらそれに合う子が選べるかなと思います。
さあ、そして育てるコツについてもね、お話し進めていきたいと思います。観葉植物を室内で飾る、まあ、これだけが目的ですと育てる環境がおろそかになりがちということですので、気持ちよく元気に育つ環境、これで注意したいのはまず風通しですかね。
そうですね、風通しがないと湿気によって植物自体が枯れてしまったり、あと虫とかがつきやすくなるので、そこら辺は注意していただきたいですね。あと風通しですが、風通しがいいところがいいからって言ってエアコンの風とかが直接当たるような場所は植物が弱ってしまうので、やめていただきたい場所ですね。
いや、これなんかは人間も同じこと言えますよね。エアコンの冷房の風ずっと浴びてると体調崩すじゃないですか。植物ももちろん生き物ですから、やっぱり同じことが言えるわけですね。確かに風通し、風は吹いていますけども、風じゃないということをですね、ぜひ踏まえていただきたいということなわけですね。そしてお次は日光ですね。やっぱりこれももちろん大事ですよね。
そうですね、耐陰性があるからといってで日光が全くないっていうのはやっぱしちょっと弱ってしまったりとか、あと変な間延びをしてしまう子とかもいるので、まあ、もちろん耐陰性がある子もいますけど、ただそちらで日光が当たりすぎると葉焼けをしてしまって弱ってしまう子とかもいるので、レースのカーテン越しの日とかを当てるようにっていうことを注意していただいたらいいかと思います。
あと観葉植物の置き場所を時々変えてみたり、あと鉢の向きを動かしたりして、その日光の当たる面を変えてみるのもいいということで、北大さん、この日光についてなんですけど、実は園芸の本とかに確かに日光の大切さって書いてあると思うんですけど、そこに書いてあることがこの高地の環境で必ずしも当てはまるとは限らないみたいですね。
そうですね、大抵本書かれているのが関東中心のものが多いので、高知は日差しがすごい強いので、どうしても植物がちょっとしんどくなるんですよね。なのでちょっと高知に合わせた環境で育ててあげてほしいなと思います。
これでも高知だけじゃないですよね。日本全国どこで育てる時でもその地域に合った環境で日光の当て方とかもね、気をつけなきゃいけないっていう、すごくうなずける話なんですけど、本に書かれてるとね、つい信用しちゃうっていう、なんかここ気をつけたいなっていうふうに思いますね。さあ、そして水やり、これも大事になってきますけど、ポイントって何でしょうね。
ついつい他の植物と一緒で毎日水やりをやってしまう方がいるので、そうするとお水がそこまではいらない子たちが多いので、根腐れをしてしまってしまう子が多いです。で、ただお水やげる時にも上からちょっとだけっていう方がいらっしゃるんですけど、あげる時にはたっぷりと下から流れるほどあげていただくのがいいかと思います。
そんなにあげちゃっていいんですか？
あ、大丈夫ですよ。逆にちょっとしたコップ一杯ぐらいしかあげないとかっていうと下までお水が入っていかないので、 根っこがお水を吸うことができないので、たっぷりあげてあげるのはコツですね。
だからたっぷりあげる、でも毎日はあげなくてもいい。なんだかこうね、観葉植物を可愛がるというイメージだと、やっぱり毎日こまめにね水をあげている方が可愛がっているイメージがねどうしてもありますけど、植物に関して言えばですね、必ずしもそうではなくて、鉢の土が乾いているなと感じたら、ここでたっぷりの水をあげるということなわけですね。あと補足としては、その受け皿に、水がたまるまで入れますが、その受け皿にたまった水は捨てればいいんですかね、これは。
ちゃんと捨てていただいた方がいいです。それはたまったままだと、根腐れの原因になったりとか、あと虫が寄ってきますので、そちらをちょっと注意して捨てて、必ず捨てていただくようにしていただきたいんです。
あと乾燥対策としては、霧吹きでその葉に水をあげるっていうのも大事ということでした。さあ、そして肥料と薬剤なんですが、これ具体的にはどういったコツがありますかね。
普通の植物と一緒で、毎日やっぱり様子を見てあげるっていうことが大事で、でその子に合った肥料っていうのもありますし、あと薬剤っていうのも、その毎日見てあげることによって、ちょっとした虫がついたとか弱っているっていうのが対処がしやすくなります。で、あとその肥料ですが、よく聞かれるんですけど、固形のものと液体肥料どっちがいいかなっていうので言われるんですが、液体肥料っていうのが結構すぐ使えたりとかするので、そちらがおすすめかなと思ってます。
そしてこの液体肥料の中でも、そのスプレー式の薬剤がおすすめということですので、ぜひね皆さん検討なさってみてください。あとおすすめの商品一つご紹介なんですが、これがコンテナガードという、樹皮製のチップ、鉢の土の上にこうね巻いて、その土をカバーする、そんな商品なんですけど、これってそのコンテナガード使うのって結構メリット多いんですね。
結構多いですね。土の表面の乾燥防止になったり、あと土がそのまま見えてしまうということを予防できたり、あと今だったら換気をされる方とかもいるので、その土が舞い上がってしまうということも予防ができるので、そちらとしておすすめですね。
で、このコンテナガードを敷く際に一つ注意したいのが、その鉢植えの土の様子、その水がどれぐらいあるのかないのかっていうのを調べるときにですね、このコンテナガードをいくら触ってもですね、その土の様子分かりませんので、コンテナガードの下の土までちゃんと手を持っていってですね、乾いてるかどうか、その状態をチェックするのが大事ということですので、ご注意ください。というわけで、ブリコ桟橋店の北大さんにお話を伺いました。北大さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。